天の父なる神様、今日の礼拝へと私たち一人一人をそれぞれの場所から呼び集めてくださってありがとうございます。今日は佐藤さんのところに与えられたセイラちゃんも礼拝に2度目来ることができて感謝します。どうぞ与えられたセイラちゃんがこれからも神と人とに愛される子供として、そして神と人とを愛する子供としてすくすくと成長できますように、佐藤さんご夫妻に子育てに必要な力も経済力もまた平安も豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。また今日はアビー姉妹も一緒に礼拝できてありがとうございます。アンドリューとは幼なじみ、お家も近所で、この日本でもやがて再会できる不思議な導きをありがとうございます。多くの方々が日本を愛しこうして来てくださっておりますけれども、私たちは今日も国境を越えてあらゆる壁を越えて一つの家族として礼拝できるのでありがとうございます。どうぞ今日集われたお一人お一人の心の内に豊かに触れてください。今日来ることができない方々にも、入院中の方々にも神様が助けを与えてくださいますようにお願いします。佐々木兄弟は検査を受けられましたが、続けてそのがんがとどめられて守られますように、岩尾姉妹ともどもお守りください。また元井君のために続けて祈っておりますが、今週の10日神奈川県で3時間以上になる大きな手術を受けられますので、その水腎症が癒されますように、良い治療が与えられますようにお願いいたします。神様、今月は同盟の月です。私たちも所属している保守バプテスト同盟が祝されますように、その一つ一つの教会、無牧の教会や開拓途上の教会、いろんな痛みを抱えているそれぞれの教会にも祝福がありますようにお願いします。神様、実りの秋9月を迎えております。まだまだ暑い日も続きます。台風の被害なども、ありませんように、神様が全てを見ての中で治め導いてください。教会にも豊かな実りをお与えくださって、予定されているコンサートなども祝福して用いてくださいますようにお願いします。今日明先生は千葉でご奉仕に当たられていますので、豊かにお用いください。ドイツにいるモニカ先生やまた伝道師もあらゆる危険からお守りください。今から御言葉を見ますので、この時間神様が祝福して私たち一人一人にお語りくださいますようにお願いします。お委ねして期待してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2019年もあっという間に9月を迎えまして、先日ある方と会話の中で、いやカレンダーも残り少なくなってきましたねっていう言葉を聞いてですね、ああ確かにそうだよなって、もう残り4枚ですか、月日の経つ速さを今年も感じたりしています。皆さんはいかがでしょうか。前回のメッセージの時にもお話ししましたけれども、私にとってこの夏の最大といったらあれですけれども、大きなミッションであった書斎を移動するという役割、当初からですね、吉人先生にもなんとか8月中には下の副牧師室を開けたいと思ってますって言っていた手前、私はですね8月最後の1週間さすがにお尻に火がついてですね、もうラストスパートのようにして1階から2階へと階段を何往復もしながら、なんとか8月中ギリギリで、確か最終日だったと思いますが、移動を終えることができました。ただ牧師の書斎ってなかなか見る機会がないと思いますけれども、今はまだ綺麗ですので、どうぞご遠慮なくご覧になってくださればと思います。皆さん2階の書斎見たことある方おられると思いますが、ない方のために言いますと結構広いんですよ。どれくらい広いかと言いますと、机に座って仕事をしている私の目の前で、床に座って次女がですね、教会の若者と一緒にベイブレードって分かりますか？分かりやすく言うならば、ワン、スリー、ツー、ワン、ゴー、シューって言いながらコマ遊びをするんですけれども、それが床でできるぐらい広いんです。伝わりますか？この広さ。次女は時々テーブルで塗り絵をしたり、宿題もしたりして、 ああ次女も新しい書斎を気に入ったかなって思いきや、つい昨日のことなんです。明先生の休暇明けに牧師たちのミーティングを終えて、2階の書斎がどうなったか明先生をご案内してですね、一緒に見に行きました。その時書斎で塗り絵をしていた次女にですね、明先生が、ちかちゃんどう、新しい書斎気に入ったって聞くと、次女はすぐにですね、ボソッと一言、下の方がいいかなって答えたんですね。いやはや子供は素直というか、なんというか、時々ハラハラしますけれども、自分の思いや願いにストレートに反応してしまうのかもしれないですね。私は2階に行ってどうかというと、私もまだ慣れていなくて、時々一人で2階にいるのが寂しくなってみたり、トイレはわざわざ1階まで降りて行ってみたりしているんですけれども、でも私までですね、下の方がいいかなとか言ったりしないで、心から感謝して過ごしていきたいと思っています。神様がこれからもこの教会を、そしてまた私をも、神様がどのように導いてくださるのか、私たちは自分が自分がじゃなくて、自分がこうしたいからああしたいからじゃなくて、大切なのは私たちはいつもへりくだって、決して自分が主になってしまわないで、自分の思いや考えによるのではなく、私たちの主である神様の御心に従い続けてまいりたいと思うんですね。さあ続けて見ています、使徒の働き。今日は神の御心に従って、自分の思いじゃない、自分の考えじゃない、神様の御心に従ってというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。ここのところはパウロ先生の第2回目の伝道旅行を見てきましたね。この伝道旅行の中でパウロはマケドニア人の叫びに応えて海を渡りました。そうしていよいよ福音はヨーロッパにまで伝わっていったんでしたね。これは歴史的な出来事です。パウロはヨーロッパに渡っていって、マケドニア州の各地を、そしてアカイア州、まあ、ギリシャの各地を、アテネやコリントでも伝道を続けてきた。それがこれまで見てきた流れでした。前回確認したようにパウロはコリント、そのアカイア州の州都コリントの大きな都市に1年6ヶ月もの間、1年半腰を据えて福音を語り続けました。さあそんなヨーロッパ伝道もここでひとまず終了になるんです。今日の箇所、この18章の18節から22節には、その第2回目の伝道旅行を終えてパウロたちを派遣しているアンティオキア教会へとまた帰っていく、その経過が記されているんです。今日も聖書に地図がついている方はその地図も眺めながら、じゃあ今日の箇所、まずは18節を読める方でご一緒に読んでみましょう。18節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい。パウロはなおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたのでケンクレアで髪を剃った。さあパウロ先生は前回からなおしばらくコリントの町に滞在した後、兄弟たちに別れを告げてシリアへと帰路に着きました。コリントで出会ってその家に滞在し一緒に天幕作りもしたプリスキラとアキラ夫妻、彼らもパウロの同路者となってその旅に同行することになったんですね。じゃあコリントの町を出て東にまずは約11キロぐらい、コリントの重要な港でもあったケンクレアまでやってきた時にパウロは髪を剃ったんだと。なぜかというと別にパウロ先生イメージチェンジをするためではなくって、パウロは誓願を立てていたので髪を剃ったと書かれています。これちょっと説明しますね。これは民数記の6章1節から21節、民数記6章1節から21節に書かれているナジル人の誓願の箇所なんです。ナジル人っていうのは神様に清め分かたれた人という意味を持っていて、特定の期間中は髪を剃らないで自らを神様に捧げて 性別することの誓いを表すのがこのナジル人の誓願。そしてその期間が満ちた時に髪を剃って、その髪の毛を神様の前に生贄と一緒に焼いて捧げるっていう儀式が民数記の6章に書いてあるんですね。このナジル人の誓願はユダヤ人にとっては重要な生活儀式の一つでした。皆さん、パウロはこの伝道旅行にあたって、もしかしたらアジアからヨーロッパに渡るとなって、改めて自分を神様に捧げるということの表明としてこの誓願を立てたのでしょうか。それは明らかではないんです。でも皆さん、なんか不思議に思いませんか。何よりもこれまでパウロは、だって救いっていうのは律法によるのではないんだと、救いは行いとか形式によるのではないと語り続けていました。福音の本質を守るために戦い続けてきたのに、なぜ今になってこのようなユダヤ教の生活儀式をわざわざパウロ先生は取り入れたのでしょうか。皆さん、きっとパウロ先生は自らの信仰的その決断の表現方法として、ユダヤ人にも分かりやすい証となるように、そのユダヤ人の生活儀式をあえて用いたのではないでしょうか。ですからパウロ先生にとっては髪を切る切らないが重要なのではなくて、髪を切らないという形でパウロがどのような信仰の決意をしているのかをユダヤ人にも分かりやすいように表しただけのことなんです。ちょっと難しいですけれども、これまでも確かにパウロ先生はそうでしたよね。パウロは福音の大切な部分、真理が歪められそうになったら決して妥協しませんでした。戦いました。しかし福音の真理が歪められない限りは、できるだけユダヤ人のようにパウロはなっていたんですよね。思い返せば16章の初めでテモテを第2回目の伝道旅行に連れて行く際に、やはりユダヤ人の儀式である割礼をわざわざテモテに受けさせたこともありましたね。それは何のためかって、それはただただ何とかしてユダヤ人を救いへと導こうとする伝道者パウロの知恵であり配慮であったと言えるのではないでしょうか。以前にも開きましたけれども、今日も引用箇所の丸1番に第一コリントの9章20節と22節を挙げていますので、ご一緒に確認してみましょうか。引用箇所の丸1番、第一コリントの9章の20節でパウロはこのように言ってますね。じゃあご一緒に20節をまず読んでみましょう。はい。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人たちには、私自身は律法の下にはありませんが、律法の下にあるもののようになりました。律法のもとにある人たちを獲得するためです。そうなんです。パウロはユダヤ人にはユダヤ人のようになったんです。それはユダヤ人を獲得するためでした。律法のもとにある人たちには、自らも律法のもとにあるもののようになったんです。それは律法のもとにある人たちを獲得するためでした。そんで22節もご一緒に読んでみましょう。22節も読んでみましょう。はい。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。パウロ先生はすべての人にすべてのものとなったんです。それはなぜですか。何とかして、パウロは何とかして何人かでも救うために、何人かでも導くために、自らを低くして隣人になろうとしたのではないでしょうか。皆さん、いつも確認していますけれども、イエス様も良きサマリア人の例え話を通して教えておられるように、私たちの隣人、私たちの隣人ってそこにいる誰かなのではなくて、私たちが隣人に自らなるものなんですよね。隣人ってそこにいる存在じゃなくて、私たちが自らなるものなんです。いかがでしょう。私たちは その実例をたくさん見てきたのではないでしょうか。戦後間もない、きっととても貧しかったであろう福島の浜通りに宣教師が降り立って、柿崎先生によっても福音の種がまかれて、これまでの教会の72年の歩みの背後にはやっぱりパウロ先生じゃないけど自ら隣人になってくださった方々の存在がたくさんあったのではないでしょうか。また震災後だけだって思い返すとどうですか。どれだけたくさんの方々が私たちの隣人に自らなってくださったでしょうか。もちろん同じ保守バプテスト同盟の方々からも、さらにはあらゆる壁を乗り越えて顔も名前も知らない方々からも、どれだけ多くの祈りとご支援をいただいて、どんなに多くの方々が私たちの隣人になってくださったでしょうか。アメリカからもただ隣人になるために毎年たくさんの犠牲を払ってチームが来てくださいます。それがきっかけになって日本にわざわざ福島に英語の教師になって来られた方もいれば、アンドリュー兄弟はもうすぐ3年の予定でこの教会に来てくださろうとしています。私は CB ジャパンの主事としても何人かの宣教師の先生方にお会いしたり、宣教師として使わされている場所へと、ある時は地球の反対側のペルーにまでその宣教師を訪ねていったりさせていただいていますけれども、全ての先生方の姿からいつも感じる一つのことがあるんです。それはその世界宣教の最前線ともいえるような場所で行われているのは、何か大きな奇跡が行われているとか何か大きな見業が表されているとかよりも、まずはやっぱりただ隣人になるということなんですよね。皆さん、私は先週中訪ねてこられた方々に私たちの教会の歩みを改めて紹介しました。私たちの教会がどんな道をたどってきたか、どんなに多くの方々に支えていただいたか、そして神様に導かれたこのいわき、この場所で私たちはどんな歩みをしているか、今建設中のエリムにも案内をしました。帰りはある方から、いや今日の話とっても励まされました、ビジョンを掲げて次々と前進しておられる姿に感動しましたと言っていただいたりもしました。でもそれは私たちから出たものは何一つないんですよね。皆さん、私たちはこれからも全ての人の隣人になるために、パウロ先生がそうだったように、全ての人の隣人になるために神様の導きに、神様の御心にただ一歩一歩従い続けてまいりたいと思うんですね。さあ、コリントを出発してケンクレアで髪を剃ったパウロ、プリスキラとアキラも一緒に船出してエーゲ海を約500キロ旅して到着したのはどこだったでしょうか。じゃあ今日の箇所に戻って、今日の箇所の19節をご一緒に読んでみましょう。はい。彼らがエペソに着くと、パウロは2人を残し自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じ合った。彼らが到着したのはエペソという町でした。皆さん、エペソは当時アジアからローマに行く際の重要な都市であって、ローマ帝国によってアジア州の州都、アジアの中での首都となっていました。当時の人口はほぼ25万人と推定されている、まあ、大都市ですね。古代世界の七不思議の一つとされている有名なアルテミスの神殿があるのでも有名な町でした。ユダヤ人もそのエペソには多く住んでいて、街道もあったようですね。ですからこの箇所にあるように、パウロはプリスキラとアキラを残して、まずはいつものように街道に入っていって、そこで福音を語り、ユダヤ人たちと論じ合ったのでした。しかし、これまでの多くの町でユダヤ人たちからはパウロは受け入れられなくて、かえって妬まれて迫害を受けてきました。このエペソの町ではどうだったでしょうか。じゃあ次の20節もご一緒に読んでみましょう。はい。人々はもっと長くとどまるように頼んだが、パウロは聞き入れず。そうなんです。なんとこのエペソの街道では これまでの多くがそうだったようなユダヤ人からの反対はなかったんです。むしろ歓迎されたのではないでしょうか。人々からはもっと長くいてくださいパウロ先生と、もっと長くいて聖書を教えてくださいと頼まれるほどでした。皆さん先ほども言ったようにアジア州の州都です。もう大都市のエペソでパウロは歓迎されたんですよ。この第2回伝道旅行の始まりで16章のところでその時確認しましたけれども、パウロはもし聖霊によって禁じられなかったらアジアで御言葉を語っていたと思います。あの時アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたのでマケドニアの叫びがありヨーロッパに渡っていった。この旅の主要な目的地はその禁じられなかったらアジア州だったはずなんですよ。その中心地のエペソで今歓迎されて伝道の扉が大きく開かれたようにも思えます。しかしパウロはこの20節もっと長くとどまってほしいとの要請をなんとパウロは聞き入れず、聞き入れず。次の21節も読んでみましょうか。21節、はい、神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきますと言って別れを告げエペソから船でした。そうなんです。パウロはそそくさと別れを告げてエペソから船出したのでした。なぜでしょうか。パウロはエペソの人々に神の御心ならまたここに戻ってきますと言って別れを告げました。つまりパウロはいつでもどこでもどんな時でもただ神の御心に従って歩んでいきたいと願っている一人のキリスト者、伝道者だったのではないでしょうか。アジア州の州都エペソの町で、しかもこんなに歓迎してくれる町ならばパウロだって人情的な思いとしてはここに留まって伝道したいと思ったかもしれない。でも神様の御心は今はエペソを船出してエルサレムに登ってそしてアンティオキアにまた下っていくことだったのでした。皆さんパウロは自分の思いとか自分の願い、人々の親切な勧めなどによって心を動かされたりはしなかったんです。パウロにとってはどんな時も神の御心が第一だったんです。ちなみにこの後パウロは神様の御心だったんでしょうね。第3回目の伝道旅行の中でエペソの町を再び訪れて、その時はどこよりも長くとどまって3年にわたって伝道することになっていくんです。さあ皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちも自分の思いとか自分の考えとか自分の願いとか様々あるでしょう。しかし私たちが立つべきところをいつも確認したいと思うんですね。私たちは神様から与えられている聖書の御言葉を通していつも神様の御心を正しく知り、その神様の御心にいつも従って歩んでまいりたいと思うんですね。私は時々ウェイクなどの若者たちに互いに受け入れ合いなさいという御言葉から分かち合う時があるんですね。その時はいつも相手を好きであるということと相手を愛するということの違いについてもいつも話すようにしているんですね。昔ある人は恋と愛の違い、恋っていう漢字は下に心があるから下心、愛という漢字は真ん中に心があるから真心だって言っていた人がいるんですが、皆さんならばどんなふうに恋と愛の違い説明されるでしょうか。恋と愛の違い、恋は自分の感情によるもの、愛は意志によるものなんですね。それは何も男女の間だけではなくって全ての人間関係において、相手を好きであるというのは感情によるものですから、自分の力では上下もあってどうしようもないことかもしれないけれども、でも相手を愛する、相手を許す、受け入れるというのは私たちの意思によるものなんだと、決断して愛することができるものなんだと。 互いに受け入れ合いなさいという御言葉に従う時にも、自分の思いとか考えとか願いとかいろいろあると思うけど、感情によるのではなくって、まずは神様の一人子イエス・キリストを与えるほどの大きな私たちへの愛を覚えて、そんなにも愛されているものとして私たちも決断を持って愛することができるものへと、神様の御心に従うものへと一歩一歩成長させられていこうねって、そんな風によく話すんですね。まあ、最近この話をした時、ある中学生の女の子は今日の話は深いって言ってくれたんですけれども、願わくは私たちもあらゆることにおいて神様の御心に従う道をいつも選び取っていきたいと思うんですね。先日はあるご婦人とこんな話もしました。今からちょうど15年ほど前、私が家族と一緒に初めてあの大熊町の福島第一聖書バプテスト教会の日曜日の礼拝に出席した時のこと。そのご婦人はですね、私たち家族のすぐ前に座っておられたようで、その時のことをよく覚えておられるとのことだったんですね。あの時は4月から副牧師として来てくださいって声をかけていただいていたものの、私たちは迷いに迷ってですね、一度何食わぬ顔でただの旅行客として、たまたまその礼拝に来た家族として一回礼拝に出席してみてくださいって言われて出席したのでした。そして確かにただの旅行客としてたまたま来た家族として紹介されたんですね。なのにそのご婦人はすぐ分かったわよって、この人が4月から福島第一に来る人なんだってすぐ分かったわよって言われたんですね。とはいえ、だってあの時私は妻とも散々相談しながら本当に迷っていました。進学校を卒業したとはいえ、いろいろ悩むことがあって牧会離れて3年目の仕事をしていた時期でした。あの時ついていた職場の安定した環境とか、実は出世も約束されていてですね、またあの時の私たち家族にとって妻の実家の近くに住んでいたということは、まあ体調のことなどもあって大きな助けでもありました。クリスチャンじゃない人からはもったいないから福島なんて行かない方がいいって言われたりもして、確かに見ず知らずの場所に行くことの不安もありました。でもあの時自分の思いとか自分の考えとか自分の願いとか自分の感情によるのではなくって、神様の御心ならば行きますと、それまで一生懸命握ってたものを明け渡した時に、確かに神様が御言葉によって導いてくださって、私は今日こうしてここに立たせていただいているんですよね。そしてその道は確かに神様からの祝福あふれる道であると今心から感謝しているんです。引用箇所の ② 番、昨年度のテーマ聖句でしたけれども、ピリピ人への手紙の2章13節14節もご一緒に読んでみましょう。13、14ご一緒に読みましょう、はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。神様は御心のままに私たちのうちに働いてくださいます。私たちが一生懸命握っているものを手放して、そうするときに神様が私たちのうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださいます。ですから私たちはこれからもつぶやかずに疑わずに神様の御心に一歩一歩従っていきたいと思いますね。引用箇所の ③ 番、詩編の40編7節8節ダビデの告白もご一緒に読んでみましょうか。詩編40編の7節8節もご一緒に読んでみましょう、はい、その時私は申し上げました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神よ、私はあなたの御心に行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。いかがでしょうか。私たちも今神様の前に出ているものとして、そして御言葉に私のことが書いてある、そんなものとして、私たちも神様の御心を行うことを喜びとして参りたいと思います。神様の御教えをいつも心の内に刻みながら、神様の御心に 従ってまいりたいと思います。さあ、自分の願う通りではなくって神様の御心に従ってエペソから船出していったパウロ、エペソにとどまることではなくってどこに行くことが神様の御心だったのでしょうか。じゃあ今日の箇所に戻って最後の22節をご一緒に読んでみましょう。22節を読みましょう、はい、それからカイサリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンティオキアに下っていった。プリスキラとアキラをエペソに残してパウロは再び船に乗って約1000キロ今度は東へと進んでいきました。ヘロデ大王が作ったパレスチナの重要な港です。ローマ総督が駐在する町です。カイサリアに上陸したパウロは初代教会ですね、最初の教会があるエルサレムへとと登っていきました。神様の御心に従って歓迎されていたエペソをそそくさと後にしてエルサレムへと登っていったパウロ、なぜエルサレムに行ったのか、その理由、その目的には、いろんな考え方があるんです。例えばナジル人の誓願を立てて剃った髪の毛をエルサレムの神殿に持っていくためだったんじゃないかとか、エルサレムの神殿のお祭りの時期だったから世界各地から人々が集まっていて伝道のチャンスだと思ったんじゃないかとか、第2回伝道旅行の報告をエルサレムの教会にする必要があったからじゃないかとか、確かにその理由ははっきりとは書かれてないので分かんないんです。でもおそらくこれまでのパウロがいつもたとえその旅行中でもヨーロッパにいてもエルサレム教会をいつも心に留めていたように、そしてまた第3回目の伝道旅行の時もそうしたように、この時もエルサレムの貧しい生徒、多くの苦難の中に迫害の中で苦しんでいた置かれていたエルサレム教会の人々を助けるため励ますためにヨーロッパや各地で教会から預かった支援金、援助献金を持っていく、届けるというその大切な目的があったのではないかと思うんですね。皆さん、教会は全世界に出て行って全ての人に福音を伝えるという神様から委ねられた大切な役割をいつも忘れてはならないと思います。そしてまた同時に教会の交わり、教会の一致、教会が愛し合って支え合って受け入れ合って一つの神の家族として歩んでいくこともやっぱり神様の御心なのではないでしょうか。パウロはアジア州の州都エペソで人々に歓迎されてもっと長くとどまってほしいという要請を受けても、今神様の御心はエルサレムに登って、そして私たちを使わしているアンティオキアに下っていくことであるとして、ただ神様の御心に従いました。パウロ先生にとっても教会の交わりは何よりも大切なものだったのではないでしょうか。伝道する、外に出ていく、それは教会が生きていることの身であり証拠だと言われます。でも教会の本質は何よりも私たちクリスチャンの交わりにあるのではないでしょうか。チャペルの2階を貸し出ししての塾が始まって4ヶ月が経ちました。私も月に一度のお話を通してそこに通っている生徒たちに関わらせていただいて、この働きを通して教会に足を運ぶ中高生にとって塾の名前のトポスっていうギリシャ語の意味の通りに、ああ彼女たちのここが居場所になってくれたらいいなって心から願っています。そしてまた2階に移った書斎にいるとなおさら、その2階でやってるトポスの状況がよく見えてですね、見える笑顔とか聞こえてくる笑い声とか、勉強してるのかおしゃべりしてるのかとか、確かにでもここが彼女たちの居場所になって、平安と希望を与える場所として用いられてるんだなということを感謝したりもしているんです。皆さん、もちろんそれはトポスの子どもたちだけではなくて全ての人にとって、何よりもまずここに集う私たち一人一人にとってここが神様の愛と神様の導きを感じる私たちの居場所になることを 願っています。最後に今一度神様の御心を御言葉を通して確認してみましょうか。引用箇所の丸4番にマタイの福音書の22章36節から40節を挙げています。マタイの福音書22章の36節から。この時イエス様のもとに一人の律法学者がやってきたんです。そしてイエス様を試そうとしてこの36節にやるように質問してきました。先生、聖書に書かれている律法の中でどの戒めが一番重要ですか？旧約聖書こんなに厚いけどどれが一番重要なんですか？ってその質問にイエス様は答えられたんですよね。じゃあまずは次の37節38節をご一緒に読んでみましょう、はい、イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。さあ私たちも心を尽くし命を尽くし知性を尽くして私たちの神主を愛してまいりましょう。自分を見るのではなくて人を見るのではなくてただ神様だけを私の主として主を見上げ続けてまいりましょう。さらに次の39節も読んでみましょうか。39節も読みましょう、はい、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。イエス様が同じように重要ですと言われる通りに私たちは私たちの隣人を愛して歩んでまいりたいと思います。最後の40節でですねイエス様が言っておられるようにこの分厚い旧約聖書の全体が律法と預言者の全体がこの神様を愛し隣人を愛するという2つの戒めにかかっているのではないでしょうか。ですから私たちは神様の御心に一歩また一歩従ってまいりたいと思います。さあ私たちはこれからも神様の御心に従って歩んでまいりましょう。パウロが御心に従ってどんな時も歩み続けたように私たちも御心に従って全ての人の隣人に自らなってまいりましょう。自分の思いとか自分の願い自分の考えではなくて神様の御心を知り御心に従うことを私たちの喜びとしてまいりましょう。そのためにも御言葉に親しみ教会の交わりを大切にしながら神様を愛し隣人を愛して歩んでいきましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますからピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見てきましたパウロの第2回目の伝道旅行が今日の箇所を持ってアンティオキアに帰って幕を閉じました。この第2回目の伝道旅行で福音がヨーロッパにまで伝わるという歴史的な広がりを見せた後その帰路についたパウロの旅はただ神様の御心に従う旅でした。私たちは神様の御心に従っているでしょうか。神様を主と告白しているでしょうか。神様の御心に従ってパウロがそうだったように私たちも全ての人の隣人に自らなるそんな歩みをしているでしょうか。またいろんな状況やいろんな 自分の思いや願い、考えによって歩んでいくよりも、まずは神様の御心を知り、その御心に従うことが私の喜びですと、いつも告白しているでしょうか。パウロがどんな時も神様の御心に従って神様を愛し、隣人を愛しながら歩んでいったように、私たちも今一度自分自身の立ち位置を確認しながら、人を見ないで、自分を見ないで、イエス様だけを見て歩む、その信仰の基本を握りしめましょう。そしてこの教会の交わりがいつも互いに愛し合い、許し合い、受け入れ合い、一つの神の家族として、この地で世の光、地の塩として輝いていくことができるように、そんな私たちを用いて、神様がこの地に大きな御業を表し、たくさんの収穫を見せてくださることに期待しながら、私たちもいよいよ全ての人の隣人になってまいりたいと思います。今日神様が私たちに改めて信仰の姿勢、何を大切にすべきかを語ってくださっています。この語りかけに私たちは今日ここから応答してまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたは私たち一人一人を愛してやまず、私たちがこの地上の旅路を歩むそこかしこで共にいてくださり、これが道だ、これに歩めと道を示し、御心を教え、導いてくださっていることをありがとうございます。しかし私たちは時々、いや往々にして、自分自身が自分の主となってしまいやすくて、自分の思いとか自分の願いとか自分の考えとか、それらを優先してしまいやすいものかもしれません。しかしパウロ先生がそうだったように、私たちも今一度自分自身の歩みの立ち位置を確認しながら、神様を愛し、隣人を愛し、神様の御心に従って歩んでいくことができますように、どうぞお導きください。神様、私たちの心にどうぞ再びお入りくださって、私たちがあなたがノックしてくださっている、そのノックの音にいつも気づきながら、心に神様をお迎えすることができますように、イエス様を心の王座にお迎えして、イエス様と共に歩んでいくことができますように、あなたの御声にいつも聞き従いながら、主と共に歩んでいくことができますように、神様、私たちを用いてください。私たちを隣人となる、そんな一歩を踏み出させ、私たちを通して 神様の素晴らしさがただ表されますようにもお願いいたします。神様、この教会をいよいよ祝福し用いてください。この教会の一致がさらに豊かに増し加えられ、一つの家族として、一つのキリストの体として、神様の栄光を表すことができますように、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。